延岡ライトハウス情報誌若あゆだより第79号令和6年10月発行延岡ライトハウス展示図書館2024年制作目次はじめに館長の独り言館長渡辺博士2ページお知らせ不定期刊行物3ページ生活便利用品5ページ館内整理日6ページ利用者の皆さんへ休止状況大会に参加して延岡光の会音訳部川越不二雄7ページ職員からのメッセージ貸出閲覧員平山貴弘8ページ新館案内展示図書9ページ館展示図書10ページ録音図書11ページサピエ図書館情報13ページ目次終わり発行所延岡ライトハウス展示図書館盲人ホーム郵便番号 882-0055 宮崎県延岡市山下町 1-7-9 電話 0982-32-2973 ファックス 0982-34-9077 URL http://www.nobeoka-light-light-179.sakura-sakura.ne.jp/ e-mail light rato-h@ma.wainet.wainet.ne.jp 館長の独り言館長渡辺博士2ページ例年になく猛暑が続いた今年の夏であったがようやく朝夕は秋の涼しさを感じるようになった。天気は曇りだったが、雨は降りそうにないので、北小路の上映寺にある、島原の乱戦死者供養碑を見に行った。久しぶりのことである。上映寺は元松山町の松尾城の近くにあり、月夜にお城の影がお寺の庭にかかったことから、月光山上映寺の名がついたと言われている。現在は北小路にあるこの寺に、島原の乱に出兵した延岡の戦死者の供養碑がある。領主板倉重政、重継親子の加勢と、幕府のキリシタン弾圧に耐えかねた島原のキリシタン信徒らは、増田陣兵衛を中心に、その子増田、天草、城時貞を立てて一揆を起こし、有馬氏の古城である原城に立てこもって、松平信綱を総大将とする幕府軍と戦った。いわゆる島原の乱であるが、この武力闘争は寛永14年、1637、10月25日に始まり、翌年2月28日まで続いている。延岡藩主、有馬直澄、安住不死は、将軍家光に願い出て、2120人の兵を率いて、この島原の乱に参戦し功績を挙げているが、戦死者58人、負傷者308人を出した。有馬直澄の父は、キリシタン大名として知られる有馬晴信で、肥前の国日野へ、長崎県南松原市北有馬町の領主であったが、いわゆる岡本第八事件に絡んで、長崎奉行暗殺陰謀ありと疑われ、慶長17年、1612に改易となって、甲斐の国、山梨県、鶴郡に流され自害している。本来ならば、 有馬氏の大名としての生命はこれで絶たれるはずであったが、子直住は事件に関係なしとして所領を継ぎ、さらに13,000石を下放されて、あがた、延岡、藩主となった。これは直住の妻、日向御前、国姫が徳川家康のひ孫で、徳川、松平、信康の孫であったことが配慮されたものと考えられている。こうした恩義もあって、直住は島原の乱に率先して参戦せざるを得なかったのだろう。この供養碑は、その時の戦死者を弔うため、寛文7年、1667、戦死者の30回忌にあたり、有馬家の菩提寺であった光覚寺境内に建立されたものであったが、光覚寺は有馬氏が糸魚川、新潟県、天保の際移され、現在は有馬氏がその後入法した福井県坂井市丸岡町の志納丘にある。その後、この地は善照寺となり、現在の上栄寺となった。碑は溶結凝灰岩製で、高さ 2.22メートル、幅は88センチある。この碑の横には、延岡の剣客の一人で、塚原牧伝に剣術を学んだ、小野万右衛門、1752-3 年から1843の墓も建っている。夏の暑さも和らぎ、出かけるには良い季節となった。海、山、川の自然に恵まれ、城下町であった延岡には名所旧跡が数多くある。休みの日にはあちこち行ってみたいと思っている。展示、録音、不定期刊行物等のご紹介、3ページ。以下は、令和6年7月から令和6年9月までに、当館に全国各機関、団体から届いた不定期刊行物、雑誌、パンフレット等であり、展示版または録音版です。署名、展示、録音別、部数、発行年月、発行所の順に記してあります。また、一部しかないものにつきましては、予約貸し出しとさせていただきます。貸し出し希望多数の場合は、しばらくお待ちいただくこととなりますので、ご了承のほどをよろしくお願い申し上げます。貸し出しご希望の方は、延岡ライトハウス、担当小田までご連絡ください。なお、前回号発行時にご紹介させていただきました雑誌等は、今回号発行とともに処分させていただきます。ご利用ありがとうございました。今回号にご紹介いたしました同雑誌等につきましても、次号発行時に処分させていただく予定ですので、合わせてご了承いただきますようお願いします。1. 展示大活寺広報誌、ふれあい羅針盤、第98、99号。大活寺版、各一部、2024年7、9月、内閣府。2. 展示広報、栃木、第594、595、596号。展示版、各一部、2024年7、8、9月、栃木県。3. 展示議会広報、県議会栃木、通常会議。第155号。展示版一部、2024年8月、栃木県。4. ロゴスの本箱、第146、147号。展示版各一部、2024年6、8月、ロゴス展示図書館。5. 展示構成、第303号。展示版5部。2024年5月、厚生労働省委託。6. 協会だより、ナンバー69。展示版一部。 2024年8月、石川県視覚障害者協会。7、石川県広報誌、もっと石川、7月号。展示版一部、2024年夏、石川県。8、広報宮崎、ナンバー628、629、630。展示版各一部、2024年7、8、9月、宮崎県。9、視床センターだより、第130号、展示版一部、2024年8月、宮崎県立視覚障害者センター。10、協会だより、ナンバー35、展示版一部、2024年8月、全国盲ろう者協会。11、令和6年度版、私たちの税金。展示版一部、CD1 枚。2024年8月、国税庁。12、第91回、令和5年度、全国盲学校弁論大会。全国大会弁論集。展示版一部、毎日新聞。13、NHK、テレビ放送番組時刻表、総合 E テレ。展示版一部、CD1 枚。2024年4月、日本放送協会。14、NHK、ラジオ放送番組時刻表、ラジオ第1、第2、FM。展示版一部、CD1 枚。2024年、日本放送協会。生活便利用品の紹介、5ページ。サイレントアンブレラ、価格、19,800円、税込み。大きさ、長さ、約885×、直径、約1120ミリ。重さ約469グラム、加工 UV カット率は約 98%、 メーカー丸安洋傘株式会社。視覚障害の方が雨の日に外出したとき、傘に当たる雨音は周囲の音を聞き取りにくくするため歩行に支障をきたします。そんな雨音を軽減してくれる傘のご紹介です。傘の上にメッシュ生地を貼った二重構造となっています。メッシュ生地が雨を受け止めるので、パサッパサッという優しい雨音に変わり、周囲の音が聞き取りやすくなります。また、紫外線と熱を遮断するので、日傘としてもご使用いただけます。一般の輸入日傘と比べると、なんと内側の温度に10度以上の差があります。製作には100以上の工程を職人が手作業で丁寧に作り上げています。お色はオレンジ、ネイビー、ひまわり柄ブルー、ひまわり柄イエローからお選びください。5倍拡大鏡付きコンパクトミラー。価格1430円、税込み。大きさ、鏡面サイズ、縦92。かける横95ミリ、本体サイズ、折りたたみ地、縦107×横97×厚さ10ミリ、重さ101グラム、色シルバー、メーカーメリー株式会社。シルバーのコンパクトな倍率5倍の片面拡大鏡ミラーです。折りたたみ式になっており、片方は凹面で倍率5倍のミラー、もう片方は平面鏡となっています。アイメイクはもちろんのこと、小さい毛穴の汚れや詰まりもはっきりと見えますので、吹き出物などお肌の健康状態のチェックやシェービングなどにお使いいただけます。ワクワク用具ショップより、 どなたが使っても便利な新商品をご紹介いたします。ウェブショップからもお買い物ができます。ぜひご利用ください。日本展示図書館ワクワク用具ショップ、お問い合わせ 03-3209-0751 URL https://youg.nittento.org.jp/日常生活用具給付等を申請される場合は、延岡市役所障害福祉課へお問い合わせください。用具によっては、障害福祉課にカタログが置いてあり、そこで注文できるとのことです。申請には、障害者手帳などが必要となりますので、事前に障害福祉課へお問い合わせください。用具に関してのお問い合わせは、延岡ライトハウス展示図書館までご連絡ください。担当、黒木。館内整理日について、6ページ。館内整理日は通常通り開館していますが、図書の整理のため貸し出しができません。皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、スムーズなサービス提供をするために、ご理解、ご協力をお願いいたします。館内整理日、11月14日、12月12日、1月9日の毎月第2木曜日です。令和6年度第38回九州視覚障害者情報提供施設大会に参加して、延岡光の会音訳部川越藤代7ページ。今夏は連日の猛暑、酷暑に悲鳴を上げながら過ごしてまいりました。しかしながら朝夕は少しずつ涼を感じるようになり、中秋の名月も遅い時間ではありましたが、見ることができました。去る9月12日、北九州市小倉北区の国際会議場において、第38回九視状況大会が開催されました。私たち、延岡光の会もマイクロバスにて19名が参加いたしました。講師に NPO 法人市民科学研究室代表理事の上田明文氏を招き、自分で調べる技術と題しての講演でした。効率よく調べる技術を身につけようということで、この先生、自分が本を読むときは付箋だらけになるそうです。わからない記号、語句には付箋をつけておき、調べるのは一区切りついたときと話していました。読み方、初めて見る語句など、詰まったときにはこんな方法、はたまたこんな手が、といったお話で大変有意義な講演だったと思います。質疑にも応じてくださり、直接関係のない、どうしたらボランティアを増やすことができるか、などにも答えていただきました。講演に先立ち、日頃の活動に対して、ボランティア表彰が行われました。点訳ボランティア11名、音訳ボランティア12名、感謝、部外者、2団体、他1名等表彰され、延岡ライトハウスから1名、私が推薦されておりました。恐縮しながら受けてまいりました。思えば17年前、退職してこれから何をしよう、自分の苦手なことをやってみたいなど考えていた頃、新聞の音訳講習会、受講料無料の記事を読み、単純な私は、声が大きいからいいかも、と受講を申し込みました。1年後、めでたく音訳奉仕員としての活動が始まったのです。以来16年、家の事情でなかなか活動できない時期もあり、辞めた方が良いのではと考えたこともありました。 仲間の方々のお話や思いやりに励まされたことも幾度もありました。そんな中で自分にできることをゆっくりでよいから続けようと思い、今日に至っております。現在は音訳の構成、テキストデイジー制作に取り組んでおり、微力ながら続けていく所存です。今回の表彰は大変嬉しく光栄なことと存じます。ご推薦していただいた延岡ライトハウス様に感謝申し上げます。職員からのメッセージ、貸出閲覧員、平山隆博、8ページ。当館をご利用の皆様、ありがとうございます。日増しに秋の深まりを感じる季節となりましたが、いかがお過ごしですか。また、ボランティアの皆様には、図書制作にご尽力いただき、ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。毎年5月からスタートします、朗読奉仕員養成講習会。現在の名称は、音訳奉仕員養成講習会。と名称を改め実施していますが、ここ何年かで受講生のあり方が変わってきているように感じます。それは仕事をされながら受講する方が多くなってきているのです。申し込みもずっと減りつつある中、ボランティア活動にどうつなげていけるのかが大きな課題だと感じます。そんな中、今年度の受講生には申し込みのあった時点で、受講後、奉仕員証を受け取ることができた場合、ボランティア活動ができますかと確認をさせていただきました。しかし、何もわからず状態で、いきなり1年後にボランティアしてくださいなんて、今思えばよく言えたなと思いますが、受講され上手に読めるのに、1年後には仕事に戻りますと言われてショックを受けるより、事前にボランティアとして前向きに向き合う気持ちが伺えるのであれば、と、そんな思いから次年度も続けていくと思います。だんだん新会員の数が減っていく中、現在活躍されているベテランボランティアさんにも高齢化という問題が、長く視覚障害者のために音訳を続けてこられ、まだまだ続けたいという気持ちは痛いほどわかるのですが、パソコンの操作、構成、直しなどが苦手になってきている方もいらっしゃいます。これからも利用者ファーストの図書制作が続いていく中で、一人でも多くのボランティアさんと出会い、そして少しでも多くのより良い図書を作って、全国のサピエ図書館ユーザーに届けていけたらと思います。次巻制作展示図書9ページ。分類、署名、著者名、巻数、内容説明の順に読みます。9、赤江の桜、山本一力、4。孫良や喜八郎始末控えシリーズ第2弾。9、小さな挑戦者たち、木月隆博、4。中学受験に特化した家庭教師の会社に勤める篠宮由衣は、初めて6年生を担当することに。志望校も志望動機も家庭環境もそれぞれ異なる4人の子供たちと向き合う由衣。由衣と4家族の受験が始まった。9、脱皮。白水真由美。3、随筆プラスアルファ集。4、全呼吸。椎名由紀ほか。3、心身の様々な不調が見事に消え去る日々の呼吸と姿勢のあり方とは。江戸の禅僧白隠の野仙観那を現代に合わせてメソッド化した全呼吸法を紹介する。野仙観那、現代語訳も収録。3、母にはなれないかもしれない。若林理央。3、なんで産まないの？産んで一人前。友達、 親、同僚、パートナー、SNS の言葉に戸惑い、傷つく女性たちのインタビューと、著者自身の産まないを紐解くエッセイから、産まない選択をした女性たちのリアルに迫る。3. ルポ、日本の土葬、鈴木貫太郎。3. ムスリム移民、伝統的新葬祭、新しい葬送の形。大分県イスラム土葬墓地問題などを取材し、遺体の 99.97% が火葬される日本で、土葬を求める人々の今を追う。3. 自閉症が文化を作る、竹中仁。5. 伊藤若冲やチューリングが生み出した文化には不思議な共通点がある。文化史の地層から自閉文化の鉱脈を掘り起こし、リアリズムと合理性に依存する健常で定型な近代を問い直す。1. あの世の先輩方が教えてくれたこと。松原照子。2. あちらの世界が分かればこの世はハッピー。不思議な世界の方々を間近に感じている著者が、あの世の真相、見守り神、亡くなった会いたい人に再会する方法など、彼らが教えてくれた様々なことを伝える。時間購入刊典時図書、10ページ。分類、署名、著者名、関数の順に読みます。9. 武器をさらば、ヘミングウェイ、18。9. 歯車日記、田辺聖子、4。9. 不忠臣蔵、井上久志、8。9. 復古記、井上久志、10。9. 船橋誠一集、船橋誠一、5。9. 冬の光、今江義朝、5。7. 踏まれた麦は強くなる、桐島和弘、3。時間制作録音図書、11ページ。分類、署名、著者名、収録時間、内容説明の順に読みます。9. 最後の砦、ウィリアム・ホルツほか、7時間5分。宇宙英雄ローダンシリーズ99。9. アナザ・ヘブン2、ボリューム3、飯田ジョージほか、9時間。ハイパワーホラー完結編、書き下ろし第3弾、解説、大沢たかお。9. アナザ・ヘブン2、ボリューム4、飯田ジョージほか、7時間57分。この世のすべての法則を覆す壮大なクライマックスが今訪れる。書き下ろしハイパーホラー超大作全4巻、ついに完結。9. 体探し第2夜下、ウェルザード、7時間59分。学校にまつわる赤い人の噂、呪いを解くべく、赤い人が住んでいた家に足を踏み入れたみゆきたちが目にした幻には悲しい真実が隠されていた。さらに変化する昨日でみゆきたちは大切な人を失い。携帯小説。9. 体探し第3夜上、ウェルザード8時間31分。ミサに死を告げられたルミコ、そして校舎に隠されたミコの体を探せと命じられる。ルミコたちはすべての体を揃え元の世界に戻れるのか。壁や天井を歩き、走り、喋る赤い人にさらに恐怖は倍増。携帯小説。9. 体探し第3夜下、 ウェルザード、8時間11分。夜の校舎に隠された巫女の体を探し続けるルミ子たち。体をすべて揃えれば赤い人は消滅する。しかし、そうすることで元の世界に存在しない友人が抹消されるという結果にルミ子は苦しみ。携帯小説。9、体探し、最終夜、ジョー。ウェルザード、7時間50分。夜の校舎で、ユキエの体を探すことになったアスカ。赤い人の呪いを探るべく、廃墟となった小野山家に足を踏み入れる。呪いの真実が明らかになっていく中、今度は、黒くて怖い人が現れて。完結編、携帯小説。9、体探し、最終夜、ゲ。ウェルザード、7時間21分。謎の黒くて怖い人。遥かの思惑が渦巻く最後の体探し。みゆきが目覚めた日、すべてを終わらせるために命を燃やした少女たちのもう一つの体探しが衝撃の結末を迎える。完結編、携帯小説。サピエ図書館コンテンツ利用状況、13ページ。時間制作テキストデイジー、ザ・ベスト10。1、追憶のノクターン、中山七里著。2、あん時の命、佐田正史著。3、影踏み、横山秀夫著。4、推しの人妻、草薙優著。5、餅の夜、上結猫寺屋繁盛記。4、今井恵美子著。6、16年待って、上結猫寺屋繁盛記。3、今井恵美子著。7、お色気 PTA、ママたちは肉食系。桐原和樹著。8、食堂カタツムリ、小川糸著。9、浮世浩二の姉妹、佐伯康秀著。10、桃の缶詰、さくらももこ著。サピエ図書館人気のある本。展示ダウンロードランキングザ・ベスト10。1、転訳問題集回答編。2、改訂版。全国視覚障害者情報提供施設協会編集、発行。制作官、全市状況事務局。2、転訳問題集、回答編。3、改訂版。全国視覚障害者情報提供施設協会編集、発行。制作官、全市状況事務局。3、展示学習指導の手引き、令和5年改訂版、文部科学省編、制作官、日羅条文。4、転訳問題集、回答編、1、改訂版、全国視覚障害者情報提供施設協会編集、発行、制作官、全市状況事務局。5、日本一ズボラな炊飯器レシピ100。炊飯器ブラザーズ著。制作官福井市場瀬。6、一番効果的な家トレ&ストレッチ。斉藤国秀監修。制作官千葉テント。7、火星魔導士の異世界生活。ふぐるま洋著。制作官日赤北海道。8、意地悪な母と姉に売られた私。なぜか若頭に溺愛されてます。三月凛著。制作官北海テント。9、ホークソング集。野原社編。制作官 釧路テント。10. 運動をしなくても血糖値がみるみる下がる食べ方大全。山田悟著。制作館、長野テントウムシ。サピエ図書館、人気のある本。デイジーダウンロードランキング、ザ・ベスト10。1. スピノザの診察室。夏川宗介著。制作館、福井市場瀬。2. 天使の牙。大沢有正著。制作館、リハ教情報。3. 禁断の雑学。黒い雑学研究会編。制作館、豊島中央都。4. 鬼の泣く里。中山七里著。制作館、日展都。5. 目の見えない藤田さん。画長吉彦著。制作館、青森市場瀬。6. さまよう者たち。中山七里著。制作館、京羅城須。7. 獣の夜。森江戸著。制作館、日展都。8. 俺たちの箱根駅伝。上。池井戸淳著。制作館、西宮師匠。9. ドクターデスの再臨。中山七里著。制作館、志賀師匠瀬。10. 10分間の官能小説集2。小説現代編。制作館、堺市長小瀬。延岡ライトハウス展示図書館、盲人ホーム、周辺地図です。延岡駅から西へ向かい、県道を渡り進むと山下アーケード街へ。さらに直進すると右角に駅前郵便局。その角を左へ曲がる。直進すると右手に山下保育所。その並びに北老人福祉センター。その敷地内に3階建ての建物、延岡ライトハウス展示図書館、盲人ホームがあります。デイジー図書奥付け、延岡ライトハウス情報誌、若井ユダより、第79号。制作、延岡ライトハウス展示図書館。制作完了、2024年10月。以上で、延岡ライトハウス情報誌、若井ユダより、第79号を終わります。